ゴーゴー喧騒シーズン9。この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けします。ゴーゴー喧騒シーズン9第6回。この番組は県立相模原高校同窓会が母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けします。ご案内役は13期生の夏希です。相模原高校ができたのは昭和39年1964年です。創立から56年目、1万6000人を超える同窓生がさまざまなところで活躍しています。校舎はいい意味でも悪い意味でも変わることはなく、また礼節、真偽、根性の校訓もあの頃と同じように教室に掲げられています。夏休みが終わって本格的に進路指導が始まる時期になってきました。自分が高校生だった頃と今では入試方法や進路選択の方法もすっかり変わっています。今喧騒の2年生には校大連携講座という授業があって、大学の授業を受講できるそうです。受講できるのは首都大学東京、東京工業大学、東京農業大学、青山学院大学、麻布大学、北里大学、中央大学、法政大学、早稲田大学ということですけど、進路を考える上でとても良いきっかけになりますね。卒業してから何年経っても喧騒の思い出は色褪せることなく、そして何年経っても現在の喧騒のことを身近に感じるのはなぜでしょうか。今回は横山和彦さんをスタジオにお迎えしました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。横山さんは何期生でいらっしゃいますか。
17期です。
17期、はい。現在のお仕事を伺ってよろしいでしょうか。
今は、JR の横浜線の矢部駅の駅前でスープカレーのお店をやってます。
はい、スープカレーのお店、お店の名前を、
クーと申します。
はい、クーというのは
アルファベットで KUU と書いてクーです。
はい、スープカレーの専門店
で。そうですね。はい。
もうご存知の方も多いと思います。
そうだとありがたいですね。
はい、そんな横山さん、現在はスープカレー専門店クーのオーナーをなさっているわけなんですが、17期生ということで少し高校時代のことをお伺いしたいと思います。
はい、
よろしいでしょうか。はい、横山さんは高校の時には部活動はなさってましたか。
バスケ部でした。
バスケ部、はいはい。そして、理科系文化系も分かれますけれど、どちらだった
か。理系です。
理系だったんですね。はいはい、バスケ部は当時は何人ぐらいのメンバーがいましたか。
同じ代は10人、男子は10人ですね。女子は4人とか3人とか少なかったですね。
でもじゃあ男子10人ということは、まあ、3学年いるわけですから割と人数の多い部活でしたか。
そうです。下はもうちょっと多かったりしたかもしれないですね。
うん、バスケ部かっこいいですもんね。
いやそうですかね。あんまり人気はなかったように思いますけどもね。
そうですか。当時は何が人気あったんでしょうね、はい、部活動。
やっぱり野球ですとかね、バレー、サッカー、とかですかね。野球ですかね、やっぱり。
野球なんですかね。はい、まあ、野球は喧騒は今年度大変強くて。そして授業のは理科系ということですけれども、主に何を勉強なさったんですか。その、選択科目ってありますよね。
選択科目、
はい、理系でもなんか僕は科学、僕は物理とかそういう。
あ、物理科学ですか。そうです。すいません。
どうでしょう。
そうですね、物理と科学ですかね。
お勉強の方は得意でいらっしゃったんですか。
至って不得意ですね。なるべくこの大きな体を、
はい、
小さくして、
はい、
当たらないように教室では
目立たないように
目立たないようにしてました
から。それでじゃあ部活動になると大変背が大きくていらっしゃるんですけど、それを生かしてっていう感じなんですかね。
そうですね、はい。
何か印象に残ってる先生とかもしくは授業のこととかありますか。
まあ、 授業は本当にその教室の中では小さくなってましたけど、ま、唯一体育ですかね、体育は確か、ま、2年の時はラグビーで3年の時はサッカーだったと思うんですけども、
はい、
意外と1年間ずっと通してそれをやってたように記憶してんですけども、
うん、
でそのサッカーの時なんかはみんなそのユニフォームをあのみんなチームごとに作って、体操着じゃなくて、ユニフォーム着てこう試合をやってたような感じがあったんで、
うん、そこは伸び伸びとですね、
それはそうですね、印象ありますね
ということで、あのこの後はですね、横山さんが高校卒業してからのことをちょっとお伺いしたいと思うんですけど、
はい、
今理系とおっしゃいました、
はい、
で、卒業後は、大学も理系の大学、
はい、中央大学の工業科学科っていうところに
工業科学科、
はい、進みましたね。今は名前が変わってもしかしたら応用科学科ってなってるかもしれないですけども、
それで現在のお仕事がスープカレー専門店で作ってらっしゃるんですよね、
はい、そうです、はい、
ということでちょっとその間がですねすごくなんかこう結びつかないのでお伺いしたいと思います
、はい、
大学では、まあ、そう理系の科学科の勉強なさって、
はい、
その大学を卒業した後はどういうふうに、
普通にあのメーカーに就職しましたけども、
ほう、
はい、
まだ続きませんよねあの、まあ、子供の頃の夢とかあったんですか、その何になりたい、これになりたいとかっていうこと、
ま、あのよくある小学生とか、
ええ、
そういう時に文集、卒業文集とかの、 あの将来の夢とかっていうのでは、
ええ、
まあ、社長になりたいとか、
うん、
なんかあのそんな感じのことを書いてる時もありましたね、
うんうんうん、
はい、
科学者になりたいとかそういうことは、
科学者になりたいっていうのは全く片隅にも思ってなかったかもしれないですね
社長になりたい、そういう夢を持っての、大学を卒業して、じゃあ、会社にお勤めになりまして、
はい、
そのお勤めからそのスープカレーの食うに行くまでなんですけど、ちょっとお話しいただけませんでしょうか。
ま、大学時代にもともとその冬は長野の八方尾根スキー場っていうところに居候でこうスキー滑りながら、
うん、
あの宿で進み込んでとかっていう感じでやってまして、
アルバイト
ですね。そうですね、
はい、
それで卒業しても、まあ、社会人スタッフっていう形で、
うん、
まあ、宿を手伝えばタダで泊まらせてもらってみたいな感じだったんで、まあ、その当時一緒に、まあ、スタッフとして働いてて社会人になったみんなその社会人スタッフってことで働きながらそれぞれ来てたんで、
はい、
ですね、はい、
ですよね。それで、じゃあ会社に行きながら、
そうですね、
社会人スタッフもやりながら、
そうですね、その金土日は、
はい、
仕事終わってからみんなで車に乗り合わせて山に行って、
山に行って、
で日曜日の夜まで宿を手伝ってまた夜中帰ってきて、月曜日の朝みんな仕事にそのまま行って、また次の金曜日の仕事終わったら夜にみんな待ち合わせて行ってみたいな感じのですね、
社会人生活。
そうですね、
じゃあかなりまあ、冬の間だけということになるのかもしれませんけど、
はい、
気持ち的には本業の仕事よりも週末になんか結構気持ちいってたんですか。
そうですね、そうかもしれないですね生き生きしてたかもしれないですね、その方がね、
はい、それはでもスキーのそういう社会人の生活を送ってました。それが何年ぐらいそういう時期があったんですか。
何年ぐらいでしょうかね、でも2年、2、3年ぐらいですかね。
2、3年ぐらい、
はい、
で天気がどこかで訪れるわけですね。
そうですね、それでその宿のオーナーに、まあ、そんなに好きだったらば山来ちゃいなよみたいな感じで言われて、
ええ、
まあ、みんな言われたんですけど、
ええ、
まあ、それで僕ともう一人が、
はい、
まあ、その言葉に素直に聞いてしまって、
ええ、
で会社を辞めて、
辞めて、
それで山に行こうかなって思ってる、まだ冬じゃなかったんで、
はい、
その時にまあ、ちょっとある人からスキーのチューンアップを手伝ってくれないかっていうのが、話があって、それで まあ、それを手伝うようになって、
はい、
でそのまま辞めるに辞められず、山に行くのも辞めて、
辞めて
そのスキーのチュンナップっていう方をやるようになった、
やるようになった、はい、それはじゃあ、まあ、手伝うという感じですか、そのチュンナップ
手伝う、まあ、そこの会社の社員としてやった、
はい、やったと
っていうことですね。
まだスープカレーに遠いですよね。
遠いですね。
遠いですね。その後は、
その後はそこの会社が、まあ、もうそのチューンナップを辞めるっていうんで、
ええ、
じゃあ自分はまあ独立して、そのチューンナップで会社をまず起こそうと思って、
はい、
それでそれをまあ浅溝に工場を探して、それでまず会社を、チューンナップの会社を作りました。
あ、社長になりました。
そうですね、はい。
子供の頃の夢が
、ね、
叶いましたよね。
ね、
それがおいくつの頃ですか。
それが27ぐらいですかね。
へー、
はい、
で、じゃあそのスキーの、まあ、スキー板とかの調整というか、そういうことをなさる会社、ね、はい、浅溝台で始められて、はい、社長になりまして、
はい、
それで
まあ10年ぐらいやってたんですけども、まあその社長になりたいっていうことと、またその高校時代の頃にも、なんか飲食店やりたいなみたいな感じのことは漠然と思ったりもしてたんで、それでまあそっちの夢も叶えようかなっていうことでまあ10年一区切りじゃないですけども、その時にちょっとそっちの方もやってみようと思って、それでまあやりました。
思い切りましたよね。
そうですね、はい、
はい、なんか先ほどちらっと聞きましたけども、その頃ご結婚なさっていたんですか。
そうですね、もう会社を始める時には結婚してましたんで、
じゃあ奥様も、あ、それはいいんじゃない、じゃあ今度は飲食店にっていう感じだったんですね。
いえいえ
いえいえいえ、
もう初めはもう絶対反対されるって分かってたんで、内緒にしてましたね。内緒で場所を探して、
はい、
それからですね、その契約する頃、物件の契約をする頃に、いや実はっていうことで、
はあ、反応はどんな感じだったんでしょう。
まあ相当怒られましたね。
でももう物件探してもう始めることになっちゃってたわけですから。
そうです ね、はいはい、
でそれが現在のお店ということなんですね。
そうです、はい、
まあ、スープカレーということで専門店でご自身で作ってらっしゃるということなんですが、
はい、
例えば子どもの頃からお料理がとても好きだったとか、そういう、
まあ、料理作るのは好きでしたね、うん、そんなにその、うん、毎日なんかやるとか手の込んだことをとかっていうわけではないですけども、うんうん、料理を作ったり人に、まあ、例えば高校の時に友達が家に遊びに来ると、
うんうん、
まあ、ちょっとした、まあ、単なるラーメンとかそういうんですけども、なんか自分で作って出してあげるとかっていうことも、好きは好きでしたね。
あ、じゃあそういう思いも、そういうのもあって、それで社長になりたいっていうのもあって、じゃあもう全てがこう凝縮された現在ということですね。
そうですかね、はい、
メニューがたくさんあるということですけれども、はい、それは全部ご自身で考えてるんですか。
そうですね、はい、
どういうところからこう思い浮かんでくるんでしょう。
そうですねどういうところからと言われても、
はい、
難しいですね。
そうです
か。なんとなくこんな、
うん、
味のものを作ってみたいなとかっていう、うん、ところから詰めていくっていう感じなんですけど、
現在、矢部で、まあ、お店をなさってるわけですけど、このお店はもう今何年目になりますか。
16年ぐらいですかね。
あ、もうずいぶん長くなりましたね、はいはい、じゃあもうここの後はもう道の変更はないですね。なさそうですね。
そうですね、はい、
はい はい、あのこんな風にですね、あの現在はスープカレーの専門店なさってるわけなんですが、かなり聞きますと紆余曲折があって、
はい、
全然違うところからのこう、ね、変化ということなんですけれど、振り返ってみてどうですかご自身の。
まだ良かったかどうか、
うん、
こう言える感じではないですけれども、まあ良かったなってこの後言えるようにこれからもしていきたいなとは思いますけども、
そうなんですね。最近の若い人たちなんですけれど、はい、何か一つのことをやろうと思ってそれがこう例えばうまくいかないとかちょっと違うなって思うと、ものすごく、気持ち的にこう崩れてしまうこともありますけれど、
はいはい、
そういう、現在の高校生ですとか、それから、現在これから例えば高校進学を考えるような子どもたちに向けて何かこう参考になるメッセージがあったらお願いしたいんですけど。
そうですね、僕の経験から言うと、
はい、
正解を探してそれを選んでいくんじゃなくて、自分が選んだ道が正解だったっていうふうになるように、行動していくのが大事かなというか、自分もそういうふうにしたいなって思ってはいます、はい。
そういうことを、それを続けていると何かこう転機になるものがやってきて、それこううまくこう次につながるっていう感じなのかもしれませんね。
そうですね、あとはそのどの道を選ぶかは自分で決める、その人任せにしたりとかしないで、自分で、もちろん人のアドバイスとか助言とか苦言は耳を傾けなくてはいけないですけども、自分で決めれば何か失敗とかちょっとしたことがあっても、人のせいにはできないですから。
そうですよね、横山さんは多分ご自身でするって決めてらっしゃったんだろうと
そうですね、
思いますけど、
家族には迷惑かけてますね
いやそんなことないと思います。それでは17期生同期の皆さんに何かメッセージお願いいたします。
結構ねお店に来ていただくてる友達なんかもいるんですけども、まだみんなすごい異常なまでに元気、エネルギーがある人が多いんですけども、だから今みんなが元気なうちにまたみんなでなんかね同窓会大体的に集まれれば、いいかなっては思いますよね。
実は建創50周年という式典が去年一昨年でしたっけ、
はい、
ありました。横山さんと私は実はその時に
そうですね、
たまたまこんにちはよろしくなんていうことでお知り合いになりまして、はいはい、今日もお越しいただきました、
はい、
こういうやっぱり建創つながりのご縁っていうのはねとても、大切ですね。こちらこそありがとうございます。それでは最後にリクエストの曲をお伺いしたいと思います。何がよろしいでしょうか。
宇多田ヒカルさんのオートマティックをお願いします、
はい、これはどうしてでしょう、は
い、その先ほど会社立ち上げてスキーのチンナップの会社してて3年4年目ぐらいですかね、冬は本当に忙しくてもう毎日工場で徹夜とかっていうのが多いんですけども、で作業中もラジオ流しっぱなしなんですけども、その年の冬は本当にもう毎日何回もう10回とか何回とか毎日毎日あの曲が流れてきたんで、あれを聞くとあの頃のことが蘇ってくるっていうのがあるんで、
はい、思い出の曲ということになりますね。わかりました。さて今日はですね、17期の横山和彦さん、矢部でスープカレー専門店のクーをなさっています、横山さんに登場していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
県立相模原高校同窓会事務局からのお知らせです。このコーナーは28期の寺田博美、
24期富乳俊弘、29
期の染谷光平、
33期の南敦史がお伝えします。
県総同窓会は昨年の5月で創立50周年を迎えました。今年度県総同窓会のホームページをリニューアルしましたが、皆さんご覧になりましたか？
見ました。 この夏の県総野球部の活躍として祝ベスト4進出ってアップされていましたね。染谷さんは県総野球部の活躍としてスタジアムに見に行ったりしたんですか？
私はすいません、全部テレビで観戦しました。ただ、準々決勝の行われた横浜高校戦は、午後は仕事になりませんでした。
僕もこうインターネットの速報とかで、試合の経過っていうのはこう気になって見ていましたね。ふにゅうさんはどのようにされてたんですか？
私は電車の中で、インターネット速報だとか友達からの大量の LINE とかで中継をリアルタイムに見ていました。
あ、来ましたね。
そうですよね、動画も感動しましたよね。
同期の友達は結構あの球場まで行って生で見てたみたいなんで、そこからこうリアルタイムのやつがガンガン来たんで、もう電車の中でずっと生中継みたいな感じであの試合を応援してました。
平日の昼間でしたよね。
そうなんですよね。
羨ましいですね。
平日の昼間みんなで横浜に集まってたみたいですよね。
あの僕の友達も LINE でその一番最後野球の試合終わった後に校歌を歌うんですけれども、その大合唱の校歌の動画をこのグループ LINE の方に送ってくれて、みんなでいいねなんて言って盛り上がっていました。
ああ、校歌がテレビで流れましたからね。
嬉しいですよね。
感動しました。
公立唯一のベスト4入りした母校野球部、本当にすごいですよね。
そうですね、あのいろんなインターネットの媒体にも、まずそのこのベスト4のこう功績をこう称えるような裏話、前日のこう試合入れの練習、急遽横山球場を借りてなんかバックホームの練習をしたとか、あの誰がどんなふうに調べてるか分かんないですけど、どんどんどんどんこう喧騒の活躍を
出てましたね、
応援するような記事も出てて、
そうですよね、はい、これからも応援していきたいですよね。
頑張ってほしいですね。
そうですね、
ぜひ来年は甲子園へ出てほしいなと思います。
本当ですね。同窓会といたしましても、今後も母校の部活動の活躍を応援してまいりますので、皆様もぜひご協力をお願いします。また県総同窓会では部活動の支援も行っております。関東大会以上一人一泊に対し1000円の補助をしています。さまざまな部活の活躍を期待したいですね。また同窓会では皆さんの同窓会開催の支援を行っています。通信費として1人当たり200円の補助があります。詳しくは新しくなったホームページにてご覧ください。その他の内容についてもぜひホームページご覧になってみてください。同窓会新聞のバックナンバーも載っています。
最後に同窓会の連絡先をお伝えしましょう。同窓会事務局への連絡は0120109899、トークはここにかけて内線162とお伝えください。電話の受付時間は平日の午前10時から午後5時です。ファックス番号は0120109184、トークいやよ、こちらは24時間 OK です。同窓会では卒業生の名簿を管理し、同窓会新聞を発送しています。住所等の変更があったらどうぞご連絡ください。ホームページ内の住所変更フォームからも変更が可能です。
ゴーゴー喧騒ではさまざまなゲストをお迎えしていろいろなお話を伺っていますが、次回はなんと喧騒野球部笹生監督をゲストでお迎えします。どんなお話が聞けるか楽しみですね。
楽しみですね。
ぜひ皆さんで喧騒同窓会を盛り上げていきましょう。
盛り上げていきましょう。
このコーナーは28期の寺田博美、
24期の富乳俊博、
29期の染谷光平、
33期の南敦がお伝えしました。
ゴーゴー喧騒シーズン9第6回、母校喧騒を愛する気持ちと現役生を応援する気持ちを込めてお届けしてきました。高校時代を振り返ると、大学受験を早くから意識していた人もいましたが、反対に全く考えず、3年生の2学期になって急に受験モードに入った人もいました。卒業後の進路の選択は、その後の将来のことをイメージするきっかけにもなりましたが、思い描いたイメージ通りになんてならないのが人生。現役生には恐れずにチャレンジしてほしいものです。これからも伝統ある県立相模原高校を皆さんで盛り上げてまいりましょう。ご案内役は13期生の夏希でした。ゴーゴー喧騒シーズン9、この時間は神奈川県立相模原高等学校同窓会がお届けしました。